こんにちは。なんか三枝先生のなんか講演会で終わりそうな雰囲気でしたね。今日は日曜日特別集会の午後の集会ということで、まあ、新しい方もおられるかなというふうにはちょっと思ってたんですけれども私たちがこれまで学んできた、まあ、神様の愛ということ、それを私たちの聖書を通して、まあ、教えられてくるわけですけれども、しかし私は本当にその土台になっているもの、それはこの神様の言葉の真実、ここに神様の言葉の真実があるからこそ、私たちはその言葉を通して神様を知り、そしてイエス様を知り、そして十字架の救いを知り、そして天国の希望を持って生きているということを覚えさせられるんですね。ですからこの午後の集会では神の言葉の真実ということで、もう一度皆さんと御言葉を分かち合いたいというふうに願っております。ヘブル人への手紙の4章の12節から13節をお開きいただきたいと思います。ヘブル人への手紙4章12節13節、ヘブル人への手紙4章12節13節、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の御前にあらわでない非造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。まあ、ヘブル人への手紙というのは、その著者が誰であるかということは未だ不明なものであります。ある人たちは、まあ、パウロが書いたんではないかとか、あるいはアポロが書いたんではないか、いろんなことが言われますが、この著者はまだはっきりしません。しかしこのヘブル人への手紙はまさに旧約聖書の言葉と、そして新約聖書の出来事をしっかりと結びつける最も大切な書物なんです。その中でこのヘブル人への著者は、神の言葉は生きていると、ね、聖書の言葉は古い時代の人間の記録ではなく、神様が語られた生ける神の言葉であるというですね。私たちは聖書66巻、旧約聖書39巻、新約聖書27巻、合わせて66巻がさに誤りのない唯一の神の言葉であるとを信じているわけであります。そしてそれが私たちの信仰土台、生活指針として、そこにはしっかりとした位置づけを持っているわけです。ただ参考文献とか、あるいは何かアドバイスをするような書物ではないんです。私たちに命を与え、希望を与え、力を与えてくださる生ける言葉である。それは今もなお有効に働いている、まあ、非常に不思議な書物というふうに言うことができるでしょう。誤りのない神の言葉、約1500年ほどその期間があります。そして40人の人たちがそれを記したにもかかわらず、このテーマは一貫しており、そして私たちに信じる者に救いを与えることができる、その神様の契約、約束としてここに記されている。私は神様との契約書をここに持っている。 ですね。皆さんはただ聖書を読んで、あ、これはすごくいい言葉だな、励まされるな、慰められるなというだけではないです。この聖書はまさに神様と私たちの契約書なんです。それを信じるならば、あなたは命を得る、御言葉に従っていくなら祝福を与える。私たちは本当にこのことをしっかりと覚えておく必要があるように思います。まず第一に、この聖書はまさに神の霊感された言葉であるということですね。これ第二テモテの3章の16節を見てみますと、はっきりと聖書は自らの霊感された書物であるという証言をしておるわけであります。テモテ第二の手紙3章の16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。聖書はすべて神の霊感による。まあ、この時聖書というのは旧約聖書自身を表している、直接的にはそうでありますけれども、私たちは旧約聖書新約聖書というものを一つの神の言葉として受け止めております。まあ、旧約聖書は古い約束なんでもいらない、新約があればもう十分だということでは決してないんです。旧約聖書の神の義は新約聖書のイエスキリストを通して実現していく。聖書は神様の啓示された言葉、啓示というのは神の隠された真理が明らかにされるという。神様はご自身の真理をこの聖書を通して明らかにされました。創造の御業、またこの聖書が書かれた目的、神様は私たちにそのすべてをこの聖書を通して明らかにしてくださっている、ね、しかしこの聖書は1500年ぐらいの間、その40人の人たちが書いてきたわけですよね。さまざまな記録として残されたものが編纂されて、一つの神の言葉としてここには成立してきているわけですけれども、長い時間をかけ神様はこれを明らかにされました。まあ、それほど人間の心というのは堅くなだということかもしれませんね。イスラエルの民はうなじの怖い、なかなか砕かれない民であると神様はご指摘になります。彼らはいつも困った時には神様と言って助けを求めながら、助けられ満足した時にはすぐにこの神様から離れて自分で神々を作り偶像礼拝に陥っていく、それがこのイスラエルの姿でありました。しかし神様はこのイスラエルの民、選ばれた民を通してご自身の御心を示し、そして救いの約束を与え、そしてこの救いを実現してくださった。まさに聖書は神様が導かれた、神の霊感によって真実が明らかにされた書物であるというふうに言うことができるわけです。またイザヤ書の40章の8節を見ていただきますと、旧約聖書自身がイザヤ書40章の8節、草はしおれ花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ、というふうに記されています。また新約聖書におきましても、マタイ福音書の5章の18節を見ていただきますと、マタイ福音書5章の18節、イエス様ご自身がここに語られます。そうですね、17節から読んでみましょうかね。17節18節、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。 廃棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。この立法の一点一角さえも廃れることなく実現していくんだ、こういうふうにイエス様ご自身も語っておられるわけです。神の啓示された御言葉、それは永遠に立つ、まあ、本当に永遠ということを私たちはなかなか想像することはできません。永遠っていうのはどういうことなんだろうか。有限な私たちはなかなか永遠というものを想像することはできませんけれども、神様はその御言葉は神様ご自身が与えられた言葉として永遠に立つとおっしゃいます。そしてここにははっきりとした統一性、目的というものがあるということですね。聖書が書かれた目的、それは私たち人類の救いということである。長い間神様イスラエルを選び、彼らに律法を与え、神の義を掲示し、そして彼が必要な時に助けを与え、そして彼らを導き、神が生きておられることを明らかにされた。しかもイスラエル民族を通して救い主を与え、そして信じる者の救いを実現された。聖書はイエス・キリストを証しし、イエス・キリストの救いが実現した、そして信じる者に与えられる神の祝福がそこには明らかにされているものです。私はそんな素晴らしい聖書を手にしているんですよね。案外育つに扱ってしまうことが多いかもしれませんね。そこら辺にポイント聖書を置いてたりとかすることがあるかもしれません。しかしこの聖書は神の言葉である。私たちはしっかりとそのことを覚えながら、御言葉の約束は決して保護にされることはない、必ず成し遂げられていく、まあ、先ほど美恵子先生のお証しにもありましたけれども、本当に神様の言葉は必ず実現していく。私たちその時分からなかったですね。その時多分そうなるだろう、神様必ずこの病や死というものに対しても必ず何かご計画があるに違いないという信仰は持っておりました。何が行われるのか分かりませんでした。しかしその一つの出来事を通して本当に魂が救われ、教会が立て上げられ、弱さを持った方々と共に生きることができるようになった。まさに神様がその働きを導いてくださったわけであります。私本当に永遠を亡くしても33年になりますね。33年なんですね。昨日のことのように私ではやっぱり思うわけですけれども、もう33年当社の証というのは本当に皆さんに、ね、いろいろ大きな励ましになっているということを本当に感謝をしています。もうそれがなかったら私たちはあんまり用いられてないと思いますけれども、でも本当にその一人の小さな子供の信仰と、そして神様の約束の実現というものがそこには大きな証として立てられている。マリアがイエス様が十字架にかかる前に香油を足に塗りました。それはイエス様の十字架が語られるときはこれも記念になるというふうにイエス様は喜んで受け入れてくださった。そのように私にとりましては、トワちゃんの病や死、そしてその信仰の祝福というのは私たちの伝道の本当に記念となっているというふうに思わされるわけです。神様の言葉は決して裏切られることがなく、霊感された神の言葉は今もなお真実に働いている。第2番目に、この聖書というのは まさにこの予言の成就として私たちはその神様の御手を見ることができるということです。予言の成就、ただ記録された出来事というだけではないんですね。いろんな出来事があります。でそれ記録された、その歴史的な記録が残っているわけではない。予言というのは実現する前にすでにそのことが明らかにされているものですね。つまりキリストメシアなるお方の誕生あるいは死というものはイエスの生まれ700年前に預言者イザヤを通して語られているわけです。イエス様生まれる700年前にすでにメシアなるお方の誕生というものがそこには記されているわけですね。イザヤ書のところもちょっと確認しておきたいと思いますけれども、イザヤ書第7章14節、イザヤ書7章の14節、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名はインマヌエルと呼ばれる。そのふうに出てきます。これイエス様が生まれる700年前に語られたことが、またイザヤ書の9章のところにも6節、これはクリスマスでよく読まれるところではありますけれども、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。もうイエス様の誕生自身がまたそこに語られている。三人の博士たちがこのエルサレムに来た時に、このメシアはどこで生まれるのかと言われた時に、ベツレヘムですと答えられるほどに旧約聖書の中では約束が明確であったということですね。またイエス様の死につきましても、イザヤ書の53章のところに出てきますけれども、イエス様ご自身の死、53章の5節と6節と言いますと、イザヤ書53章5節6節、しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私のすべての咎を彼に負わせた。この彼というのがメシア、キリストであるわけですね。だからこの聖書は予言というものとして、そしてその聖書の目的というものも明確にしてきました。またこのキリストはこの旧約聖書の完成者であるというふうに言うことができるわけですね。イエス様ご自身が私たちの救い主であるということは、この旧約聖書の立法を通して贖いの犠牲というものを通して明らかにされてきました。まずはイスラエルの民がエジプトで400年以上奴隷の生活から解放されるとき、銃の災いは彼らを継ぎ越していくために犠牲として子羊の血が塗られていく。また彼らが約束に入ってその儀式って、ね、一つ一つの犠牲を通して罪の許しがあるという動物の犠牲というのもありました。それによって罪許されて災いが通り過ぎていくということ、また犠牲を通して罪許されていくということ、また荒野においてもそうでありました。荒野におけるマナもまた彼らに命を与えるものであった。でこれらはまさにイエス・キリストメシアなるお方を指し示しているわけですね。 ヨハネ福音書の6章の31節を見ていただきますと、ヨハネ福音書6章の31節、まずヨハネ福音書6章31節を拝読いたします。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのパンを与えられたと書いてある通りです。それで35節、イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。まあ、アラノのマナもまたキリストご自身であるということで、彼らが信じ、神から与えられたものによって生かされていく、その姿はまさにキリストを信じることによって与えられる神の命を表しているわけです。聖書はメシアの誕生、そして死、律法によって示されてきた罪の贖いというもの、まさにキリストによってそれの全てが実現してきているわけです。聖書はまさに何百年、700年以上、でもその最初はもう本当にアダムとエヴァが罪を犯して、その時から神様は救いのご計画を持って本当に長い年月を経て、まさにこのメシアなるお方イエス・キリストが誕生しているわけですね。なんでそんな長い期間必要だったんだろうかというふうに思われる部分もありますよね。しかしイエス様が十字架にかかれ、そして3日目によみがえられて、聖霊が与えられて、この福音を宣教が始まってからもう2000年経ってるんです。私たち今生きているのはイエス様が十字架にかかり、そして3日目によみがえって、聖霊によってこの福音宣教の働きが始められて、教会が始まってからもう2000年経ってるんですよ。すごい期間ですよね。イエス様が生まれる前の2000年、それはアブラハムが神様に召された時です。そしてアブラハムにその子孫の約束が与えられた、それはもうイエス様生まれる2000年前、アブラハムに与えられました。そしてイエス様が生まれ、それがもう2000年経ってる。本当に年月の過ぎていくの早いと思います。私にとっては早いです。でも神様にとっては一日は千年のようであり、千年は一日のようなんです。神様は私たちにこの救いの約束を与え、そして2000年の宣教を経て今私たちはここに生かされている。と、御言葉によって生かされた人たちが2000年の間この信仰を守り、聖書を神の言葉として信じ、この神の言葉のために命を懸けて生きてきた人たちがいて、今私たちにその福音は伝えられている。ならば私たちはこの信仰をまた伝えていかなければならないわけですよね。神様の予言の成就、まだ成就してない予言があるんです。ご存知ですか？まだ予言されてまだ実現してないものがあるんですよ。それは再臨ということ。イエス様は再びおいでくださる、この約束はまだ私たちは手にしていません。旧約聖書の人たちがメシアがお生まれになると言ってその約束をいただきながら待ち続けてきた。そしてやがてイエス様本当に生まれてくださった。私たちはまだイエス様の再臨を見てはしません。やがて私たちを天に迎えてくださるイエスの再臨がやってくる。それ私たちは本当にそれを期待しているわけです。 イエス様がおいでになることを待ち望んでいる。イエス様がおいでになるのが早いか、私が天に帰るのが早いか分かりませんけれども、しかし聖書の予言は今もなお実現に向かって進んでいるんだと。旧約聖書、新約聖書、2000年前に書かれたこの聖書は、すでに書かれた記録ではなくて、今もなおその実現を待ち続けている神の予言の書なんですよ。まだ生きてる。いえ、これからも。神の言葉は永遠に立つと書かれてる。この言葉は私たちに大きな力を与えるものなんです。3番目に、この救いを与える神の力なんだということ、先ほどのところにはヘブル書の中には、本当に私の魂と骨髄と関節の分かれ目さえも差し通していって、私の思いを判別するとか、私の心の中までこの御言葉は本当に光を与え、そしてここに砕かれた悔いた心を与え、そして神様の信仰を与えて、力を与えて、神の民として生きるものとしてくださる。聖書の言葉は私の人生の参考書ではないです。私の心の内に突き刺さっていく、そして本当に神様に喜ばれないものを捨て去って、神様に喜ばれる道を歩んでいくための私たちの力なんです。この神の言葉は信じる者に命を与えてくださいました。私たちは何か肉体は弱っているように思いますけど、外なる人は衰えても内なる人は日々新しいとパウロは言いました。外なる人は衰えていきます。だんだん弱っていく、足腰が弱っていく、時々腰が痛みますね弱っていって、まあいつまで働きができるかな、それにも思わされる時もあります。しかし外なる人は衰え、内なる人は日々新しくされて、どんどんどんどん神様に近づいている。御言葉は私たちにその希望を与えてくださるんですね。ですから本当に外が衰えても私たちは決して失望しない、神様を見上げて生きるものとなることができる。神様はこの御言葉を通して私たちに命を与えてくださいました。そして私たちに神様に仕える喜びを与えてくださいました。神に仕える、それは本当に嬉しいことです。美恵子先生の働きが長い間続いてきました。最近救われてバプテスマを受けておられる方々、3人の方がですね、それはもう本当に子育て支援のところから本当にずっと導かれてきて、もう十何年、子供たちまだ小さい時からずっと読み聞かせを喜びながら教会に来てくださって、だんだん大きくなってきた3人のママ友がいるんですよで今3人が救われて子供たちも教会に来てるんです。長い間かかってるかもしれないです。しかし本当に神様の御言葉の真実はその人たちに影響を与え、神様の信頼を与えてくださった。ただ救われるだけで、教会に対する信頼、神様の言葉に対する信頼を持って、長い間で時間はかかりましたが、祈りの結果としてママ友の3人が救われて、お互いに喜んでですね、仲良しのママ友の3人がイエス様を信じてこの教会にも集って、子どもたちも教会に、いろんな課題があった子どもたちです。今もまだ課題はありますけれども、しかし信仰を持ってそれを受け止めながら歩んでおられる。私たち本当にそういうところに使えることができる。私も今は障害を持った方々のヘルパーとして月曜日から土曜まで働いています。本当に 若い子もいるし、年配の方もおられるし、車椅子の方もおられるし、精神的な弱さを持っておられる方もおられます。まあ、ガイドヘルパーみたいに外に行きますと、1日だいたい2万歩ぐらい歩くんですね。1日2万歩ぐらい歩いて、1万5千から2万歩ぐらい歩く。でも本当にそこで交わることの楽しさで、そこにクリスチャンの方も何人かおられる。そして本当に一緒に聖書を開いたりしながら、交わったりしながら働きをしているんですよね。主に仕え、魂に仕えていける、これが本当に大きな喜びです。何のために生きているかわからないんじゃない、神様のために生きることができる。それは最初に開きましたけれども、第一番目の集会の中でも開きましたが、本当に私たちは神様によって御子の命をもって買い取られたものですから、あなたの体をもって神の栄光を表しなさい。神様の栄光を表すなんて私たちはできるんでしょうか、ね、神様のお言葉を信頼して神と共に生きるとき、そして私たちを通してイエス様を信じる方が起こされていくとき、神が褒め称えられていく。神の栄光は本当にその魂の救いをもって表されていく。私の信仰の喜びをもって明かしされていくものです。神様、私たちにこの素晴らしい喜びを与えてください。そして伝えるべき福音をお委ねくださっている、まあ、本当に素晴らしい福音ですから、ね、立派な人たちが、ね、素晴らしい言葉を持って本を書いたりして、まあ、広げればいいのかもしれません。しかし本当に愚かな弱い私たちを神様は憐れんでくださって、私たちを用いようとしておられるんですよね。何ができるからできないからではない、本当に無学なただ人を神様は用いてください。人の働きの中でまさに美しの門にいた、歩くことができない、物乞いをしながら生きていた人、そこにこのペテロがやってきて、私たちには権利はない、しかし私たちにあるものをあげよう、イエス・キリストの名によって歩きなさい。それが大きな問題になりました。でも人々はそこに集まってきた。立法学者たちは、彼らがこのペテロやヨハネが無学な人であるということを驚きました。しかしそこに歩けなくて孤立をしていた、物乞いしていた人が立っている。そしたらみんな誰も何でも言えなくなった。そこに神の力の現実があったからです。私は立派な言葉を用いて福音を伝えるというよりも、本当にどうしようもない私たちがキリストによって新たにされていく、この神様の技を私を通して明かしすることができるんだという。いや、あなたみたいな人クリスチャンなの？人は言います。え、あなたみたいに、ね、なんかいい加減な人はクリス、それでもクリスチャンなの？そうです。こんなものだからこそイエス様の救いが必要なんです。こんなものをも神様を愛してくださるんです。私たちはそのことを明かしなければならないんです。私が立派だから、神学的にこういう教理があって、これは私たちにキリストの十字架と復活による救いを与えてるんですよという、何か立派なことを私は伝えるんじゃないんです。神様が与えてくださった私に実現したこの救いの喜びを私が与え、私が救われたイエス・キリストの十字架と復活が私にとっては私の命なんだということをお伝えすることなんですよ。神の言葉は生きています。そして私の人生を変え、そして私を 希望に満ちるものとしてくださっている。外なる人は衰えて年を取って忘れることが多くなっても、でも私たちはイエス様を忘れることはありません。神様は私を忘れることはないです。たとえ私が忘れたとしても神様は私をお忘れにならない。聖書は私たちに本当に神様の真実を教えてくれます。たとえ私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼はご自分を否むことができないからであるとか、神様は真実なんです。私が真実でなくても神様は常に真実ですから、本当に私たちはイエス様を信じて救われたことを喜びながら、本当に神様の御言葉の真実というものをしっかりと受け止めていく必要があります。どうしてそんなことが言えるの。そんな目に見えない神様なんて、目に見えない天国なんて本当にあるの。いや、聖書に書いてある。私たちは本当にこの素晴らしい聖書の神の言葉、聖書を私たちはしっかりと心に抱きながら御言葉によって生きるものであっていただきたいと願っています。そして私たちが本当に最後に至るまでこの御言葉を喜び、御言葉を読み、祈り、そしてお伝えするものになっていただきたいと心から願っております。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、この時はありがとうございます。あなたの御言葉の真実は今に至り、そしてこれからまた再びイエス様がおいでになる。そしてやがて迦南時代があり、千年王国があり、新天新地がやってくる。聖書ははっきりと私たちに約束をしております。まだ見ていない御言葉の実現がやがてやってくることも私たちは信じております。今生かされている間、御言葉の約束に立って、あなたの素晴らしい救いの喜び、使えることの感謝、そして委ねられたこの福音を明かしする力をさらにお与えくださいますように心からお願いいたします。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございました。